小樽しりべし版です。求人記事新たに発信へ。地域情報ウェブサイトマイプレ小樽を運営する港町情報社小樽は、このサイトで新たに求人情報の発信を始めます。店や企業ごとの特徴や職場の雰囲気を同社が第三者の目線で独自に取材し、求人情報とともに記事を掲載。求職者が働きたい職場を見つけられるコンテンツ作りを目指します。マイプレ小樽は2018年7月開設。小樽市内や周辺町村を対象に、飲食店の営業内容やイベントなどの地域情報を幅広く発信し、閲覧数は年間約100万回に上ります。求人記事は同社編集部が掲載を希望する店や企業を取材します。働くことのストーリーをテーマに据え、仕事内容に加えてやりがいや楽しさ、大変さなどをまとめ、読む人がそこで働くイメージを膨らませられるような内容にします。港町情報社によると、地域課題として人手不足は深刻で、従業員が足りないため、事業を辞めたり売り上げを伸ばせなかったりする例が少なくないといいます。港社長は、今は職探しをしていなくても、働きたい気持ちがある潜在的な層にも情報が届く媒体にしたいと話します。取材は帯広市出身で5月に小樽に移住した編集部員の中村しなさん26歳が担当します。中村さんは店や企業の雰囲気を小樽初心者の視点から伝え、働きたい人とのマッチングにつなげたいと意気込んでいます。費用は登録料2万2000円と月間掲載料7700円、新規。試行期間として年内は先着10社まで無料で利用できます。問い合わせは港町情報社。電話0134-64-7231へどうぞ。次です。観光客分散へ。市が実証ツアー。小樽市内の観光名所を早朝から巡る小樽モーニングツアーが16日始まりました。市内で近年深刻化しているオーバーツーリズム、観光郊外問題の緩和を狙い、観光客が集中する時間を分散させる実証実験です。初日のツアーには定員20人の9割にあたる18人が参加し、好評でした。主催する市は、参加者の意見などを分析した上で定番化を目指す考えです。ツアーは午前7時から11時に、小樽市西御殿など5箇所をめぐる手宮宿津コースと、午前7時半から11時に、旧北海製缶小樽工場、第三倉庫など、4箇所をめぐる北運河コースの2つで、1回1000円です。実証実験の背景には、映画などのロケ地となった JR 浅利駅周辺や船見坂などが、訪日客に人気で、線路内や近隣住宅の敷地に立ち入る例が相次ぐなど問題化していることがあります。今年1月には、浅利駅構内の線路上で、女性が列車にはねられ死亡する事故も起きました。季節によっては、市中心部と天狗山や小樽水族館などを結ぶ路線バスが観光客で満席となり、市民が利用しにくい状況も生じており、市は混雑が比較的少ない午前中の観光需要を把握します。16日の手宮宿津コースに参加したのは、外国人4人を含む18人。 JR 小樽駅に集合後、貸切バスで移動し、手宮緑化植物園などから小樽港や日本海の眺望を楽しんだり、小樽市に新御殿で小樽の礎を築いたニシン漁の歴史を学んだりしました。朝食は 宿津地区で人気の青塚食堂で提供されました。ツアーは11月6日まで合わせて10回を予定。一部にはまだ空きがあります。問い合わせは日本旅行北海道小樽支店、電話0134334455へどうぞ。次です。小樽水族館小樽市宿津さんは、飼育するアザラシなどの写真を大きくあしらった一枚ものの来年のカレンダー、デッカレンダーを館内の売店で販売しています。サイズは A1 版よりやや大きい、縦約60センチ、横約90センチ。生き物たちの魅力を伝えようと若手飼育員が制作しており、2年目、昨年は小樽水族館で生まれたバンドウイルカのメスレンカをモデルにしたところ、約1週間で完売する人気でした。今年はバンドウイルカに加え、ジェンツーペンギンとゼニガタアザラシの3種類を30部ずつ用意しました。いずれも生後2歳未満の赤ちゃんを飼育員が撮影したとっておきの1枚ということです。飼育員の佐々木さんは、写真がでっかい分毛並みなど細部まで観察できる、毎日眺めて癒されてと PR しています。一部1320円、 A3 版2つ折りの月めくりカレンダー880円も販売しています。問い合わせは小樽水族館、電話0134331400へどうぞ。次です。緊急重量手引き年内に、小樽市や小樽署などで作る小樽市ヒグマ対策連絡協議会の初会合が16日市役所で行われ、市街地に侵入した熊を市の判断で猟銃駆除できる緊急重量などについて意見を交わしました。狭間市長や小樽署の岡本署長、北海道猟友会小樽支部の佐藤支部長、酪農学園大学教授ら12人が出席し、一部非公開で行われました。会合では市の担当者が市内の熊の出没状況や市の現在の対策について説明し、意見を求めました。佐藤支部長は、捕獲だけでは熊は減らない、市街地に入ってこないように適切なゴミ処理の徹底や電気柵の設置などを進める必要があると指摘しました。緊急重量を行う際の捕獲者、周辺の通行制限の実施者などの役割分担についても協議し、緊急重量に関する市の対応方針をまとめたマニュアルを年内に策定することを確認しました。次です。22日医療テーマに学習会、小樽市の市民団体ネットワークランは22日午後2時から4時、学習会小樽の町で安心して健やかに暮らすにはを小樽市勤労女性センター築港ウィングベイ小樽内で開きます。上手な医療の関わり方と題し、小樽市立病院患者支援センターの大口次長がかかりつけ医の見つけ方や医療制度などについて話します。無料です。手話通訳付き。希望者は直接会場へ。問い合わせはネットワークラン代表幹事の佐藤さんへ、電話0134233-3823へどうぞ。次です。憲法関連イベントも。憲法や平和について考える憲法フェスタが19日午後2時から4時半小樽市障害学習プラザレピオ富岡1で開かれます。小樽ピースアクション実行委の主催、東京造形大学の前田名誉教授、戦争犯罪論、 が、非武装中立のリアリズム、軍隊のない国から見た日本と題して講演します。憲法全文や9条の朗読も行います。無料です。直接会場へ。問い合わせは実行医。電話090-6266-9623へどうぞ。次はくっちゃんからです。SL 転車台36年ぶり動かせた。くっちゃん町が JR くっちゃん駅西側の公園内に保存している旧国鉄くっちゃん機関区の蒸気機関車 SL 用の転車台のクリーニング大作戦が13日行われました。およそ15人が清掃した後、36年ぶりに転車台を手動で動かしました。貨物列車などの中継地だったくっちゃん駅には、かつて多くの SL が配備されていました。転車台は方向転換に使われ、1950年代の大型電動式。北海道新幹線の延伸工事に伴うくっちゃん駅周辺の再開発で移転か撤去されるため、くっちゃん風土館が立体データの計測などを実施し、3年前から清掃も行っています。落ち葉や枝などを大きなビニール袋で20袋分集めた後、風土館の小田切学芸員や有島記念館の伊藤主任学芸員らが2年がかりで修理を重ねてきた直径20メートルの転車台をハンドルやバールを使って動かし15分かけて搬修させました。次です。くっちゃん観光協会はスキーシーズンにくっちゃん町ひらふ地区をめぐってスキー客を運ぶひらふ無料循環バスとくっちゃんナイト号の今期の運行体制について、昨年に続いて5系統で運行します。運行会社は1社から2社に増やし、ナイト号は同日曜に増便して利便性を高めます。リゾート関係者およそ50人が出席し、ニセコ東急グランヒラフで9日に行った冬季事業説明会で報告しました。循環バスはグランヒラフのウェルカムセンターを起点におよそ20人乗りのマイクロバスを使う4系統でヒラフ・カバヤマ地区にかけてのホテルやペンション群、飲食店などを20分から50分間隔で結びます。ナイト号はおよそ20人乗りバスでヒラフ地区とくっちゃん市街地を結び昨年と同じく無料とします。ナイト号は市街地のスーパーに停車するなど利便性を高めましたが、循環バスは運転手不足で2系統を統合して運行した時期もあり、昨年の全体輸送客数はおよそ10万人と2年前を1万人ほど下回りました。今年の運行は昨年と同様、12月1日から来年3月31日を予定。安定運行のため、循環バスは四つ辻自動車工業、共和町、ナイト号は HTM、くっちゃん町と2社体制とします。ナイト号は平日は2台で運行し、午後5時から9時台の6往復。混雑を見込む土曜日曜は3台体制で 8.5 往復に増便します。次です。尻部歯科医師会は18日午後1時半から3時半、航空衛生キャンペーン、いい歯の日2025を尻部総合振興局1階道民ホールで開きます。歯科検診と歯磨き指導、フッ素添付などが無料で受けられます。希望者は直接会場へ。次は余市です。川の教室、鮭を通じて川を学ぶ、余市川クリーンアップ実行委主催が、余市町中央公民館で開かれ、 余市二期寮長の小学生と保護者11組31人が参加しました。4日に開催されました。前半は講師の鏑木優奈余市町地域おこし協力隊員が鮭の生態を説明。川の豊かさを守るためにゴミのポイ捨てはしないでなどと訴えました。後半は余市食会フレンドの会の協力でイクラの醤油漬け作りに挑戦しました。次はニセコからです。ニセコ高校の 1,2 年生およそ80人がニセコ町近藤のニセコワイナリーの農園でブドウの収穫体験を行いました。今年は高温などの影響で例年より収量は少なかったが、生徒たちはブドウを栽培する苦労や楽しさを実感しました。9日に行われ、生徒たちは1ヘクタールの畑に定植された2000本の苗木からブドウを収穫。4、5人のグループに分かれて、ハサミで丁寧に切り取り、バケツに入れていきました。傷んだ粒を取り除く選果作業も行いました。次はスッツです。地元の味を楽しむスッツ湾秋の海フェスタが19日午前9時から午後1時半、町内の道の駅港マーレスッツ前で開かれます。スッツ観光物産協会が主催し、酒味噌ラーメン、ホッケボール入り海鮮あんかけ焼きそば、イクラ丼などを販売します。問い合わせは、スッツ観光物産協会、電話0136-62-2550へ。次は共和からです。共和町の前身共和村が誕生した1955年4月の小沢、前田、服部の三村合併から今年70周年を迎えたことを受け、共和町は旧町営牧場で記念植樹のイベントを開きました。12日に行われ、町民173人が参加しました。成田町長が地球温暖化防止のため、二酸化炭素を吸収する量を増やし、二酸化炭素を放出している企業に売って、そのお金を植樹などに使おうと思っている。心を込めて植えてほしい、と挨拶しました。参加者たちはクリーンランチの苗木400本を手際よく植えていきました。次はヒグマ出没情報。肝別町、17日午後4時ごろ、肝別町相川の国道を熊1頭が横断するのをドライバーが目撃しました。現場は一般住宅からおよそ300メートル。くっちゃん署。次、古平町。17日午前5時30分ごろ、古平町浜町の道道の野村橋近くの路上に、体長約 1.5 メートルと50センチの親子とみられる熊2頭がいるのをドライバーが目撃しました。現場は一般住宅までおよそ600メートル。余市署。積丹町。16日午後10時半ごろ、積丹町西川町の温泉施設白良姫の湯前の国道に体長およそ 1.5 メートルの熊1頭がいるのをドライバーが目撃しました。熊は車と並走した後山林へ立ち去ったということです。余市署。以上で小樽しりべし版を終わります。